めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。
こんにちは、社会保険労務士の青木ゆめです。
はい、今回は同一労働同一賃金について喋っておりましたら、
はい、
盛り上がりすぎて
本当ですね。
はい、なかなかの対策になってしまいましたので、ちょっと前後編に分けてお話をしたいと思います。
派遣については話していないにもかかわらず盛り上がってしまいました
はい、派遣はまた改めてやります。多分派遣も2回ぐらいになりそうですよね
お付き合いください。
お付き合いください。いや、でも多分、自分で確認して聞いて思いましたけど、結構分かりやすくまとまってるとは思うので、
はい、
ぜひ聞いてください。で、今回、同一労働同一賃金についてなんですけど、耳で聞いていただいただけだと多分やっぱり分かりにくいと思うので、ホームページに、9月号のうちのニュースレターが載ってるんですね。
はい。
で、その特集に、同一労働同一賃金で、今回喋った話の、資料とかを載せてるので、そちらも見ていただけると、より一層わかりやすいかなと思います。
そこのホームページ。
はい。
私もちょこちょこ確認しないと、はい。変わってるんですよね、結構。
あれで私がこっそり変えてる。
そう、内容もさらにこう、ね、はい、充実して。
そうですね。
バージョンアップして。
はい。はい。もう最初、そう、ポッドキャストを始めた時に知らなかったんですけど、ポッドキャストって、ポッドキャスト自体に録音するわけじゃなくて、
はい。
ホームページにアップした音声を、ポッドキャストに広めてもらうみたいな形なんですよ。
え、
何言ってるかわかります？いや、ポッドキャストの方に音声を提出してるわけじゃなくて、
はい。
ホームページ、用意したホームページというか、まあ、ワードプレスなんですけど、ホームページに、音声データをアップして、ここに音声データアップしたから配信してねって、ポッドキャストに頼むと、繋いでくれるというか、配信してくれるっていう仕組みなんですね。
へぇー。
それで始めたポッドキャストのブログがあって、で、ただ載せてるだけだと味気なかったんで、ちょっとお願いして、素敵にしてもらいました。で、そのホームページが、めぐみ社労士事務所で検索してもらって、うちのホームページのトップページのメニューの一番右に、人事労務の豆知識っていうタブがあるので、そこから入ってもらうと、このラジオのホームページに行きます。
いや、私も市川さんに教えてもらって、はい、つい数分前ですよ、それが。
数分前まで青木さんが知らなかったっていう。
そうそう。
で、あそこに、音声だけじゃなくて、ニュースレターもアップしてるし、あとたまに、ラジオの会話を書き起こして、
はい。
文字データでアップしたりとかしてるんですけど、なんか SEO 対策になるかなと思ったんですけど、別になってないような気がする。まあでもね、文字で読むとなくたなんかちょっと面白かったりするんで、よかったら見てください。はい。というわけで、9月号のニュースレターをできればお手元にあるとなおよし。まあ、ブログ、スマホはちょっとちっちゃいですけど、読めますから、ネットからでもダウンロードできますので、ちょっと見ていただけるともっとわかりやすいと思いますが、同一労働同一賃金についてご説明をします。では、よろしくお願いします。本編。今日のラジオは、同一労働同一賃金ですよ。ずっと避けて通っていた、働き方改革その2ですよ。
そうですね。
はい、働き方改革については、前に、2回に分けて、労働時間の規制の話と、あと、
有給
の話としましたが、避けて通っていた、同一労働同一賃金について、話をしてみたいと思います。
はい。
とですね、まあ、ずっと、なんか、ガイダンス、なんだっけ、同一労働同一賃金ガイドラインっていうのが、ポンと出て、こんな感じでお願いします、みたいな感じで。具体的にじゃあどうすればいいのかっていうのが、なんか、すごい具体的すぎて、こういう場合は必要だよとか、すごい、なんかピンポイントな具体例すぎて、なんかよくわかってなかったんですけど、やっとなんか、まあ、来年に迫ってきて具体的なやり方がはっきりしてきたように思いますので、お話ししたいと思います。あ、ちなみに、派遣の方は、さらにややこしいので、ちょっと今日は置いときます。
置いときましょう。
はい。はい、置いときます。ですね、同一労働同一賃金についてですね、厚生労働省の、ですね、有期労働ポータルサイトっていうホームページがあるんですよ。
パート?
あ、違う、パート有期労働ポータルサイト。間違えちゃった。パート有期労働ポータルサイトっていうホームページがありまして、ここに、同一労働同一賃金の、解説動画が載ってるんですね。
この動画の長さとか分かりやすさが気になるところですけど、はい、どうなんですかこれ。
動画の長さ的には全編通してみると1時間ぐらいかな。
あ、かなりのボリューム、
はい、で分かりやすさから言うと、それは内容がまとまっているという方向で言えば、うん、すごくいいと思う。
お、
表現力という面で言うと
言っちゃう
もうちょっと工夫が欲しいかな
言っちゃった
まあね、でもね、お役所さんですからね、あんまりいろんなはっちゃけたことはできないんだと思いますが、でもなんか一生懸命職員の方らしき、ちゃんとした方が出て、ちゃんと一生懸命真面目に説明して、で資料とともに素敵なナレーションで説明をしていくというような、本当にザ説明動画。多分これをこのまんまパクってって言っちゃった。でも話はすごいよくまとまってるんですよ。だからこのまんまの内容で私とか沖さんとかがペラペラ喋るときっといいセミナーができると思うそんな感じです。はい、
はい、
でですね、まあこれを元に、まあこの間セミナーをやってきまして、実は、
はいはい、
この通りじゃないですけどこんなに時間なかったんでやってきまして、でそれも含めて話をしようと思います。はい、で同一労働同一賃金って何ですか。
正規社員と、はい、まあ、非正規社員、
はい、
まあ、有期の方ですとか、はい、まあ、パートさんとかそういった方たちとで、まあ、待遇差がないように、うん、まあ、同じ職務内容とか、
うんうん、
の場合には考慮してくださいねっていうことで、
はい、
まあ、その各その手当ごとに見てってくださいね、うん、精査してくださいねっていう取り組みですよね、
はいはい、なんかすごい具体的にありがとうございますドキドキしちゃった。ガイドラインの説明ですよねそうそう、正社員 と、 契約社員とかパートアルバイトが、まあ、給料の差がすごいということで、それの是正をしたい、なので同じ仕事をしている人には同じ給料を払おうねっていう、もう読んで字のごとく同一労働同一賃金というものです。で具体的に3点やることになったんですよ、実は。
はい、
で3点決められた。でその1、不合理な待遇差の禁止。でこれが同一労働同一賃金ガイドラインって言われるものにこう規定してあるような、こういう場合は同じですよみたいな、なんかこういう場合はこうしてくださいねっていう、その待遇差をなくすっていうことですね。
はい、
でその2が、労働者に対する待遇に関する説明義務の強化。でパートタイム労働者とか有期労働者とかが、自分はなんで正社員と違うんですかっていうような質問をしてきた時に必ず答えなきゃいけないっていう。
これどうなんですか。
はい、
難しいですよね。
難しい、はい、難しいけど、そういう感じになってまして、あともう一個が、裁判外紛争解決手続き、行政 ADR の整備。
出ました、 ADR、
出ましたね、 ADR ですよ、出ましたね。
はい、
はい、きっと聞いていただいている方は前に散々 ADR ADR って言ったので分かっていただいていると思うんですが、裁判ではない紛争の解決の方法として、ADR というものがあって、ま、それの対象になったということです、うん、でその3つが、具体的な、同一労働同一賃金の内容です、はい、でじゃあまず1つずつね、丁寧に見ていきましょう。で不合理な待遇差の禁止についてです、
はい、
不合理な待遇差の禁止っていうのは、同一労働同一賃金という言葉の通り、まあ、同じ仕事には同じ給与を払いましょうということですね、
はい、
ちなみに 海外で同一労働同一賃金やってる国結構あって、
うーん、
国ではなんかどこの国か忘れましたけど、なんかこの仕事は一律どこの会社に勤めてもいくらって決まってる国もあるらしいんですよ。
へー、いいのかな悪いのかな、
どうなんだろうなんかっていう風な、でもね、同一労働同一賃金って言ったら確かに突き詰めて考えるとそうじゃないですか。
うん、確かに。
でしょ、
うん、
だってね、違うところで同じ社労士業やっても給料が違うわけじゃないですか、日本だと。でも同じだけのポテンシャルを、
うん、
同じだけの時間提供するんだったら給料が一緒じゃないと嫌じゃないですか。
そうだ、ね、確かに。
っていうことで、まあ国全体で同一賃金にしてるところもあるらしいんですが、うん、一応日本型の同一労働同一賃金は、同一企業内での格差の是正ということになっています、うんうん、なので同じ企業内で正社員、パート、アルバイト、有期契約労働者、派遣社員というのが全部、まあ同じ基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることを禁止としますっていうのが同一労働同一賃金の、まず一つのポイントですね。同じ仕事って一言で言っても問題じゃないですか、
はい、
で同じ仕事とは何かなんですよ、
うん、
ポイントは。で例えば販売だとしたら新人もベテランも一緒なのかって考えると、同じ仕事っていう観点から考えると一緒なんですよ。
そうですね、
そうそうそう、だから新人もベテランも同じ仕事なんですよ。例えば販売職だったら、だけど給料が入ったばっかしの人も何年もやってるベテランもで同じなのおかしいですよね、
うんうん、
でそこは当然差が出てくるんですよ、
はい、
だから、何をしているのかじゃなくてどのくらいできるのかっていうところで差をつけてもいいということになってるんですね、
うんうんうん、
で何をもって同じというのか、でそれが均衡待遇と均等待遇らしい。
それがね分かりづらいの。
いや私もねよく分かんないです。
うーん、
あの均衡待遇と均等待遇っていうのがあって、でもその2つ両方ほとんど一緒で、職務内容と配置変更の範囲がポイントになっています。要は何の仕事をしているのかっていうのと、どのくらい人事異動するかということなんですよね。うん、あとは責任の範囲、
うんうんうん。
その3つのポイントっぽいんですよね。
はい。
いろいろ。見てみると、
うん、
で業務の内容っていうのはどういうことかっていうと、事務とか販売とか職務の種類で判断すると、
うん、
でいろんな職務をやってる人は、中核的な業務が何かで判断するらしいんですよ。
あ、まあ、メインとなるということですね。
そうそうそうそうです、はい、うんっていうことらしくて、
うん、
なんかじゃ あのいろんなことをやってる人の方がちょっと損じゃないかなとかちょっと思ったんですけどでもまあ
企業貧乏みたいなね、
まあ、中学的な業務が何かでその人が何の仕事をしているのかが決まると、
うん、
であと責任の程度ですよ、
はい、
で責任の程度っていうのはその人が主体として契約する時の、まあ、自由に使っていい金額の範囲だとか、
うん、
あと、部下の人数、
うん、
決裁権限、
はい、
トラブル発生時の対応。
あ
でね、これがすごくポイントがあったのが、例えばお店とかで土日もあるようなお店とかで、
はい、
土日に急にアルバイトさんが休んだ場合埋める人は誰かっていう、真っ先に埋めなければならないのが正社員で、アルバイトに声をかけてもいいけど、アルバイトはそれに答えなければいけない義務はないけど、うん、正社員はとりあえず何とかしてその時間埋めなきゃいけないっていうのであれば責任はもうはっきり違うから。
そうですね。
そう、アルバイトと正社員は同じ仕事をしたとしても責任が違うから同一労働同一賃金じゃなくていいんですよ、
うんうんうん、
っていうので、ああそれ分かりやすいなって思いました、
うん、私も今もうストンと落ちましたね。
そうですね、うん、だからアルバイトさんと正社員の違いが仕事上同じなら、で急に休んだら何とかして出てこなきゃいけないかどうかっていうのは一個のキーワードなんじゃないかなって思います。
うん、
うん、あと、人事異動の範囲ですね、まあ、人事異動っていうのは他の業種への異動っていうのも含めてなので、まあ移動の地域のさ、この一応契約社員の方は、通える範囲での移動しかないですよとか、 正社員は、はい、転居も伴う移動もありえますよっていうのだったらもう全然違うと。あと昇進の範囲の差、そう昇進の範囲の差っていうのもあって、正社員はできればこうちゃんと上の方にまで行って会社をちゃんとまとめてもらえるような期待も含めての正社員なんだよっていうことであれば、またそれはそれで一つの切り替えのポイントになるんですよ。
あ、それはいいんですね。
そう、それはいいです。だから例えば同じ業務の店長、店長職っていうのが、有期契約の社員も、正社員の社員もいるとして、で、正社員は店長の後エリアマネージャーとか本部に行って全国展開の何かをするっていうのも期待されている上での中間視点としての店長なのか、例えば有期契約は一番上が店長で、販売職から店長まではなれるけどそこで終わりっていう場合の場合、その会社の期待というか、そのやる業務の差でそこは変えてもいいらしいんですよね。
ああ、いや今、
うん、
まあお客様で、
はい、
ね、やっぱり全国展開されているような会社を思い描きながら、
はい、そうそう、
ああなるほど、
ね、それもちょっと分かりやすいポイントだと思うんですよね。どのくらい移動す、あ、まあ、どのくらい昇進するか、その人が。だからね、じゃあ昇進のそのなんだろう、機会が与えられてないのが不平等だって言うんだったら、そこで有期契約労働者の人が正社員に切り替えるっていう、そういう選択肢が取れるような規定にするとかね。
あ、
そういう風に考えればいいんじゃないかなって思います。
はい、
まあそんな感じですそんな感じです。 で細かくは、で細かすぎるのが同一労働同一賃金ガイドラインっていうのが公開されてるので、あのもう本当に細かいんですよね。住宅手当、住宅手当が正社員にしか支給されないけど、正社員しか転居の可能性がない場合は OK だけど、みんな転居の可能性があるんだったら正社員だけじゃダメだよとか、すごいちょっと細かいんですよね。まあそんな感じです。はい、というのが一つ目の、ポイント。はい、今回はここまでになります。
はい、まだまだこの先あるんですよね。
はい、だって今3個のポイントのうち1個しかまだ説明してないので、来週は労働者に対する待遇に関する説明義務の強化と、裁判外紛争解決手続き、行政 ADR 等の整備について、来週仕切り直しでお話をします。はい、あの来週はノリノリになっているところからのスタートなんで、最初からめちゃくちゃ私のテンションが高いっていうあの楽しい感じになってますので、お楽しみに。
お楽しみに
ありがとうございました。
ありがとうございました。